こで辻野さん、音楽の関係でってなんでみんな笑うんですか。あのニューイヤーコンサートされたと、別に辻野さんが演奏されたわけではないようなんで、どういうコンサートかちょっと龍太さんに聞いていただいて。
わかりました。じゃあ辻野さんは、まあ、東灘コミュニティメディアのお話を、もちろん遥かな賞の候補ストでもあるんですけど、東灘コミュニティメディアのお話で何度かトークにも出ていただいたことあるんで、ニューイヤーコンサートをやったっていうことなんですけど、それはそれも東灘コミュニティメディアの関係で、
東灘コミュニティメディアで、その普段は番組をインターネットでこう配信してるんですけど、それ以外にこう地域の人たちにこう楽しんでもらえるイベントをということで、何か一つということで去年初めてニューイヤーコンサートっていうのをやりました。でまあこの間1月11日に2回目のニューイヤーコンサートがあったんですけども、でそれでまあたまたまそのメンバーの中にその楽器をやってる方がいらっしゃったっていうことで、まあ、そこからのつながりで、そういう無料で どんな人にでも楽しんでいただけるそういうコンサートをこう企画してすればいいんじゃないかなっていうのでやってきました、
うん、なるほど。何系の音楽？ニューイヤーだからクラシック、
クラシックですね。一応なんかこうみんなの共通愛言葉として目指せ東灘のウィーンフィルっていう、
目指すんですよね。
目指す。その企画を出した
人が、うん、ポスターにそう書いてある。
書いてないです、ね、メンバー内で。
メンバー内で、メンバーっていうのはそういうこうコンサート用にたくさんの人がこう関わっている。
いや、そんなことないです、うん、いつものこじんまりとしたメンバーで。
でもコンサートとか演奏する人がそのたくさんいらっしゃる。
演奏するときはその時に来てくださるんですけど、その中心に動いてるこのコンサートの企画をした人とつながりで、まあ以前大学時代にこう弾いてた人たちがの OB とかそういうのを中心に集めて、でまあもう退職もされたので、まあ、それなりに時間もあるしっていうことで、でまあそういう人たちで最初ニューイヤーコンサート、まあ、クラシック系のしたんです。でそれでなんかやってみたら意外と好評みたいだったんで、まあ、今度サマーコンサートやろうかみたいな感じで、で今度はそこにそういうのだったら一緒にご出演して協力したいって言ってくれた、まあ、20代30代ぐらいの吹奏楽団の人たちも、参加してくれてっていう感じで、ちょっとずつまあ規模も出てきて、聞きに来てくれる人も少しずつ出てきてくる。
だけどどこでやるんですか？
1回目のニューイヤーコンサートも、今年のニューイヤーコンサートも大学のホールをちょっとお貸し借りて、それでさせていただきました、
ね。何人ぐらい入る？
これ450人って言ってましたね。
大きいですね。ちょっと大きい、結構
はいかな、300人ぐらいかもしれませんね。
そうですね、大きめに言うときましょうか。どれだけ貼ったんですか、地域の人は。
どうなんやろう、250プログラムを作って、で、まあ100弱は待ってたので
、
そんなぐらいですかね。
その時期に100弱集まって、
ぐらいですかね。
イリノイ大学も結構そんなあるのかな、地域の人にオープンにして、コンサートやったりとか、あるいは地域の人が使いたいから大学を、
大学でやるときは割と企画自体は大学にいる人が主導のことが多分多いですけど、でもジェイソンさんがやってるこの遥かなショーでも毎回紹介しますけど、映画の上映会、とかはあれはもう完全にオープントゥーパブリックでやっていて、見に行くと結構地域のリタイアされたような人とかが結構見に来てるって、
スピークカフェってあるんですけど、クラナートじゃないか、
ミュアートミュージ
アムアートミュージアム小さい方
それもクラナートアートミュージアム、うん、
の, あの喫茶店があるところ、うん、あそこでスピークカフェってやっていて、それはあのみんなが地域 の, このあの中高校生ぐらいの人が大学生の人とかが自分の詩を読むんですけど、うんうん、でそれをあの、誰が読むかでもあの好きに来て、で自由に聞いてる人は60人70人ぐらいで、でそれぞれなんか自分で書いた詩を持ってきて、
うんうん、
でこう9時かなんかで順番を決めて、でみんなの前でパフォーマンスで自分の書いた詩を読むんですね、
うん、
でそれが60歳ぐらいの年配の方もいれば中学生の方もいて、で それですごくライブ感があって、あの面白いなと思ってるんですけど、でもあのそういう東灘コミュニティメディアも大学に場所を借りて地域の人を呼んで、
う
ん、呼んでっていうか、うんうん、っていう形
で場所としても分かりやすいですよね。地域の人にとってどこどこ大学って言ったら、うん、まあ、大体もう検討が場所がね、
うん、
検討つくし、まあ、来やすいし、
でも企画は地域のメディアがやってる、うん、っていうことなんですね、うんうん、どうですかやられて、
うん、やられて、あの一応あの毎回アンケートをこう書いていただけるようにお配りはしてるんですけど、うん、で、まあ、今回あのそのアンケートをあの回収して読ませていただいたら、これまで2回その去年サマーニューイヤーコンサート、サマーコンサートやって、今回だからコンサートとしては3回目になるんですけど、うん、そうするとだんだん少しずつ知ってくれはる人が増えてきてるみたい で、うん、であとそれともう一つ、今回はニューイヤーコンサートの広報としてあの新聞の折り込みをしたんですね、チラシを、まあ、それの効果もあったとは思うんです。そしたらその本当に地域の人たちが来てくれたっていうか、アンケートどこ本当に近くの何々市長みたいな感じのところから来てくれてはるっていうのが分かって、であの、まあ、2つの 楽団をアンサンブル、弦楽アンサンブルと吹奏楽団で20代30代の若い人たちがこう普段いわゆるこうクラシックの曲っていうのじゃない曲のセレクトをしてくれてはって、うん、でそれを演奏して、でこっちの弦楽アンサンブルは年配の人たちが作ってる楽団で、そっちはいわゆるクラシックっていう、うん、なんかそのちょっとこうなんていうかな、少し傾向の違うクラシックを同時にまあ楽しめるっていうので、うん、そこをすごくあの来てくださった方たちも分かってくださってて、すごく楽しかったっていうこととか、うん、まあ、亡くなった音が楽しんでいた、まあ、曲が流れて本当に良かったとか、うん、なんかそういういろんな感想をあの書いてくださってたので、まあ、少しずつなんか広がってきたのかなっていうのが今回の印象でした、うん、
よかったです、うん、この折り込み広告っていうのがアメリカのラジオで流したら分かりますか？
あ、アメリカの新聞には入らないですね、うん、ほとんど、ね、あのアメリカも新聞は宅配があるんですけど、あの家の前には投げ込んでいくタイプの、うん、それはでも全部の家で撮ってるわけじゃないので、ね、うん、あの新聞に広告を出せば、まあ、ある程度地域への広告にはなるけど、うん、その新聞の日本だとその新聞と一緒に折りたたまれて、あのスーパーの広告とか、うん、マンションの新しいマンションの広告とか、
ね、土日のマンションとか、
うん、そうですね、あとはその地域のイベントの広告とかが新聞と一緒に折り込まれて、折りたたまれて郵便ポストに入ってる、それが、まあ、新聞の折り込み広告です ね、
ね、それってすごく日本的な宣伝の仕方ですよね。地域メディアが新聞の折り込み広告を使ってコンサートがありますよっていうのってね、
うん、そうですね、うん、まあ、でも逆に言えば日本は新聞は全国紙とか地域紙が多くて、その町の新聞ってない。でアメリカの場合はシャンペーンぐらいの規模の町になると、うん、あのニュースガゼット、シャンペーンアーバナの新聞ですよね、うん、だから織り込まなくてもそれに宣伝出せばもう地域を狙った広告出せるけ ど、うん、日本の場合は全国紙なので、その全国紙を配達している配達屋さんっていうとおかしいですけど、新聞配達所に その広告を依頼するとその地域に広告が行くみたいな。
そうか、新聞社に依頼するの 地域のもっと限定した新聞社だったら新聞社自体に宣伝を頼むことができるけど、
けどそうですね、日本で新聞社に行っちゃったら全国
紙にボンってすごい何百万じゃないか何千万かすごいお金がかかっちゃうけど、うん、織り込む広告、でもそういう宣伝ってすごく難しいですね。なんかイベントをしようと思っても地域でイベントをしようと思っても、まあ、東灘コミュニティメディアを知ってもらおうと思っても、あの織り込み以外にどんな広告をするんですか。
あの本当はねもう一個やりたかったのは、うん、地域の広報誌、区の広報誌、で紙媒体、今は紙媒体とそれとあと別にその区の区役所のホームページにも載せれるんですけど、で今回はその区のホームページの方には載せていただいたんですけど、で広報誌の方はですね期限が2ヶ月前締め切りで、
なんか1ヶ月前にようやく何するかが決まったりするのに、
そんなことない
そんなことないですよね。もう半年前から決まってるんだけど、
昨日話を始めてますもん
ね。ですけど
そうなんですよね。なのでまあそういうのでやったりとか、まああと東南コミュニティメディアは一応インターネット放送局なので、もちろんその自分たちのホームページにも
ホームページ
に載せたりはするんですけど、結構やっぱり広報っていうのはすごく悩みますね。
悩みますね。あの番匠さんが地域でその映画の上映会とかされたりする時ってどうやってあなんか飛ばすというかその宣伝するんですか。
そうですね、この来月からあの京都にあるカライモブックスという古本屋で戦後の日本映画を見る会をしようと思ってるんですけど、そこは、まあ、主にインターネットなんですけど、地域 まあ、ご近所の人だけにはポスティングで広報しようと思ってます。
あ、一軒一軒、
はい、本当に限られた100軒もないようなご近所を対象にですけど、
町内会ぐらい、
はい、そうですね、
面白いですね。それ見てきてくださる人がいたらいいですよね。普段映画見に来る自分たちの仲間とは違う層の人もいらっしゃるだろうし、
そうですね、やっぱインターネットだとやっぱり年齢が限られてしまうので、ある特定の年齢以上の人も来てほしいなと思った時には、やっぱり物理的な媒体を使うっていうのも一つ、京都みたいにすごくやっぱ密集してるところだとそういったのも効果的かなというふうに。
あ、そうですね、カライモンブックスさんって本屋さん、古本屋さん。
そうですね、古本屋になりますね、道で言うと大宮倉間口の近くになるんですけれども特に水俣に関わっている、ご主人とご夫婦でやっていて、石村美智子さんからいただいた手紙なんかが店内に飾ってたりしてますね。水俣の物産なんかも店内で販売してたりしてます。
私も一度伺ったことがあるんですけど、フリーペーパーとか置いてらしたり、その本屋さん自体が作ってらっしゃるレターとか置いていらっしゃったり、そこで人が集まったりとかミーティングしたりとか、なんかある種の地域メディアって言ったら変なんですけど、人が集まるその東灘コミュニティみたいに発信することを目的っていうか、発信しながら人が集まることを目的にしているのとは違うけれど、でも人が集まること、そういう場所にもなってますよね。
そうですね、場所を構えるって言った時の利点をすごく使ってらっしゃるんだなというふうに思ったんですけど、店の奥半分が、まあ、カフェスペースになっていて、まあ、そっちに上がってビールを飲んだり、
あ、そうなんできるの、はい、知らなかった、
コーヒーを言わないと出てこないんですけど、一応手前半分の古本屋が、まあ、メインということでやってらっしゃるんですけど、やっぱその場所自体をすごく情報の、まあ、ハブのような形で、まあ、いろんなフリーペーパーを置いてたり、自分のところの店のフリーペーパーを作って出したりとか、あと、まあ、古本屋 とは言いながらも新刊本も扱ったり、うん、いろんな形で場所としてのなんて面白さみたいなのを試してらっしゃるのかなって、
うん、そういうとこで映画の上映会も しようかなっていうのが万象さんの今年の抱負勝手につけてしまいましたけどということで、なんかこうスペースの使い方、地域とか場所のスペースの使い方と発信の仕方、インターネットも使うし、もっと手触り感のある形で直接っていう場合もあるし、そういうのがなんかいろいろ変わってきてるなっていう印象を受けますね。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。